その3。バックはこの返事を聞いたとき、照れたように頭をかいていました。が、そこに居合わせたサンバは、たちまち細工の生殖器へ太いガラスの缶を突き込み、何か液体を注射しました。すると細工はほっとしたように太い息を漏らしました。同時にまた、今まで大きかった腹は、水素ガスを抜いた風船のようにヘタヘタと縮んでしまいました。こういう返事をするぐらいですから、カッパの子供は生まれるが早いか、もちろん歩いたり喋ったりするのです。何でもチャックの話では、出産後26日目に神の有無について講演をした子供もあったとかいうことです。もっともその子供は2月目には死んでしまったということですが、お産の話をしたついでですから、僕がこの国へ来た3月目に偶然ある町の角で見かけた大きいポスターの話をしましょう。その大きいポスターの下には、ラッパを吹いているカッパだの、剣を持っているカッパだのが12、3匹書いてありました。それからまた上にはカッパの使うちょうど時計のゼンマイに似た螺旋文字が一面に並べてありました。この螺旋文字を翻訳すると、だいたいこういう意味になるのです。これもあるいは細かいところは間違っているかもしれません。が、とにかく僕としては、僕と一緒に歩いていたラップというカッパの学生が大声に読み上げてくれる言葉をいちいちノートに取っておいたのです。遺伝的義勇隊を募る健全なる男女のカッパよ、悪遺伝を撲滅するために不健全なる男女のカッパと結婚せよ。僕はもちろんその時にもそんなことの行われないことをラップに話して聞かせました。するとラップばかりではない、ポスターの近所にいたカッパはことごとくゲラゲラ笑い出しました。行われない？だってあなたの話ではあなた方もやはり我々のように行っていると思いますがね。あなたは霊足が女中に惚れたり、霊嬢が運転手に惚れたりするのは何のためだと思っているのです？あれは皆無意識的に悪遺伝を撲滅しているのですよ。第一、この間あなたの話したあなた方人間の義勇隊よりも一本の鉄道を奪うために互いに殺し合う義勇隊ですね。ああいう義勇隊に比べれば、ずっと僕たちの義勇隊は高尚ではないかと思いますがね。ラップは真面目にこう言いながら、しかも太い腹だけはおかしそうに絶えず波立たせていました。が、僕は笑うどころか慌ててあるカッパを捕まえようとしました。それは僕の油断を見すまし、そのカッパが僕の万年筆を盗んだことに気がついたからです。しかし皮膚の滑らかなカッパは容易に我々には捕まりません。そのカッパもぬらりと滑り抜けるが早いか、一散に逃げ出してしまいました。ちょうど蚊のように痩せた体を倒れるかと思うくらいのめらせながら、僕はこのラップというカッパにバックにも劣らぬ世話になりました。がその中でも忘れられないのは、トックというカッパに紹介されたことです。トックはカッパ仲間の詩人です。詩人が髪を長くしていることは我々人間と変わりません。僕は時々トックの家へ退屈しのぎに遊びに行きました。トックはいつも狭い部屋に高山植物の鉢植えを並べ、詩を書いたりタバコを飲んだり、いかにも気楽そうに暮らしていました。そのまた部屋の隅にはメスのカッパが一匹。トックは自由恋愛家ですから、細君というものは持たないのです。編み物か何かしていました。トックは僕の顔を見るといつも微笑してこう言うのです。もっともカッパの微笑するのはあまりいいものではありません。少なくとも僕は最初のうちはむしろ不気味に感じたものです。やあ、よく来たね。まあ、その椅子にかけたまえ。 トックはよくカッパの生活だの、カッパの芸術だのの話をしました。トックの信じるところによれば、当たり前のカッパの生活ぐらい、馬鹿げているものはありません。親子、夫婦、兄弟などというのは、ことごとく互いに苦しみ合うことを唯一の楽しみにして暮らしているのです。ことに、家族制度というものは、馬鹿げている以上にも馬鹿げているのです。トックはあるとき、窓の外を指さし、見たまえ、あの馬鹿げさ加減を、と吐き出すように言いました。窓の外の往来には、まだ年の若いカッパが一匹、両親らしいカッパをはじめ、七八匹のメスオスのカッパを首の周りへぶら下げながら、息も絶え絶えに歩いていました。しかし僕は、年の若いカッパの犠牲的精神に感心しましたから、かえってそのけなげさを褒め立てました。ふん、君はこの国でも市民になる資格を持っている。時に君は社会主義者かね？僕はもちろん、クワ。これはカッパの使う言葉では、しかりという意味を表すのです。と答えました。では、100人の凡人のために甘んじて一人の天才を犠牲にすることも顧みないはずだ。では君は何主義者だ？誰かトック君の心情は無政府主義だと言っていたが。僕か？僕は超人。直訳すれば超カッパです。だ。トックは公然と言い放ちました。こういうトックは芸術の上にも独特な考えを持っています。トックの信じるところによれば、芸術は何者の支配をも受けない。芸術のための芸術である。したがって、芸術家たる者は何よりも先に善悪を是した超人でなければならぬというのです。もっともこれは必ずしもトック一匹の意見ではありません。トックの仲間の詩人たちは大抵同意見を持っているようです。現に僕はトックと一緒にたびたび超人クラブへ遊びに行きました。超人クラブに集まってくるのは詩人、小説家、戯曲家、批評家、画家、音楽家、彫刻家、芸術上の素人等です。しかし、いずれも超人です。彼らは伝統の明るいサロンにいつも快活に話し合っていました。のみならず、時にはとくとくと彼らの超人ぶりを示し合っていました。例えばある彫刻家などは、大きい鬼下の鉢植えの間に、年の若いカッパを捕まえながら、しきりに暖色をもてあそんでいました。また、あるメスの小説家などは、テーブルの上に立ち上がったなり、アブサントを60本飲んでみせました。もっともこれは、60本目にテーブルの下へこれが落ちるが早いか、たちまち往生してしまいましたが、僕は、ある月のいい晩、詩人のトックと肘を組んだまま、超人クラブから帰ってきました。トックはいつになく沈み込んで、一言も口を聞かずにいました。そのうちに僕らは、火影の差した小さい窓の前を通りかかりました。そのまた窓の向こうには、夫婦らしいメスオスのカッパが、2匹3匹の子供のカッパと一緒に、晩餐のテーブルに向かっているのです。するとトックは、ため息をしながら、突然、こう僕に話しかけました。僕は、超人的恋愛家だと思っているがね、ああいう家庭の様子を見ると、やはり、羨ましさを感じるんだよ。しかし、それはどう考えても、矛盾しているとは思わないかね。けれども、トックは、月明かりの下に、じっと腕を組んだまま、あの小さい窓の向こうを、平和な5匹のカッパたちの晩餐のテーブルを見守っていました。それからしばらくしてこう答えました。あそこにある卵焼きは何と言っても恋愛などよりも衛生的だからね。実際またカッパの恋愛は我々人間の恋愛とはよほど趣をことにしています。メスのカッパはこれぞというオスのカッパを見つけるが早いか、オスのカッパを捕らえるのに いかなる手段も顧みません。一番正直なメスのカッパは、シャニムにオスのカッパを追いかけるのです。現に僕は、キチガイのように、オスのカッパを追いかけているメスのカッパを見かけました。いや、そればかりではありません。若いメスのカッパはもちろん、そのカッパの両親や兄弟まで一緒になって追いかけるのです。オスのカッパこそ惨めです。何しろ、散々逃げ回った挙句、運よく捕まらずに済んだとしても、2、3ヶ月は床についてしまうのですから。僕は、ある時、僕の家にトックの詩集を読んでいました。すると、そこへ駆け込んできたのは、あのラップという学生です。ラップは僕の家へ転げ込むと、床の上へ倒れたなり、息も切れ切れにこう言うのです。大変だ、とうとう僕は抱きつかれてしまった。